さて、私たちは聖書を自分の生活の中で身近なもの、または私たちの具体的な指針、いろんなことを私たちはどんなことがあってもほとんどのことを決定しています。あれを取るか、これをするか、そしてあれをやめるかということも全部私たちはある基準を持って取捨選択していきます。で、そういう日常生活の中で、じゃあその取捨選択していくときに何が基準になるか、やっぱり自分たちの経験ですよね、今までの。で、その経験の中にいろんな経験があります。直接経験っていうのは、これは自分たちが直接体験していくことです。それともう一つは間接的経験っていうのがあります。で、間接的経験っていうのは本を読んだり、または歴史を学んだりして、そしてそれを私たちの生活の中の経験としていく。で、聖書はどうなんでしょうか。聖書の著者が言っています。これが書かれたのは今の生きているあなた方が神に従うためなんだ、あなた方のために書かれたんだ聖書っていうようなくだりもあります。ですから私たちはそういうある意味で聖書を通して歴史を学びます。ですから間接経験だろうと思います。しかし私たちキリストが聖書を見るときに、ただ単に間接経験では済まされないものがあります。それは聖霊なる神様を通して直接的に私たちに納得させるという、そういう神秘的なって言ったんでしょうか、不思議な実は体験をしているのがまたクリスチャンの経験だからです。聖書を見てもかつてそうだったなじゃなくて、そのこと自体が今私にもとても重要なものだと納得させ教えてくださる、そういう聖霊なる神様のお働きがあって、間接経験なんだけれども自分にとってはなくてはならない経験、直接的な必要な経験だというふうにこう受け止めさせてくれる。これが実は信仰によってまたは主の導きによってと言われるところの一面だと思います。そうするとこのヘブル人の手紙の中で今日はモーセに率いられていったイスラエルの民の経験を語ります。で、イスラエルの民はの経験でについてヘブル人の記者がこの著者が語っているのは何かというと、成功した例がないんですね。失敗した例なんです。で、私たちはよくいろんなことで自分がこうしたらうまくいった、こうしたら、私は成功したっていう成功談をよく聞きます。しかし聖書を見ますと、成功した例だとかうまくいった例よりも失敗例が多いです。で、確かに成功例を私たちはいろんな先輩の牧師たちの話を牧会学なんかで聞きますとね、こうしたらこういうふうになった、こうしたらこういうふうにできた、そういう成功した例を聞くこと多いんです。でも時々聞いてると、あの人だからできたという場合が多い。で、でも失敗した例ですと、あの人だから失敗したっていうのはないよね。あの人だから特別に失敗したんじゃなくて、そのような姿勢や態度や言葉や考え方だと失敗するよという、意外とこの例になりやすい。成功してうまくいったのはあの人のああいうキャラだからうまくいったんだというふうなことが言えたとしても、失敗の場合はそうではない。あのような姿勢や態度はいけないんだなと反省させられし、私たちも教えられる。で、聖書はイスラエルの民の失敗例が多いです。ほとんどそうです。新約聖書の中で引用されるその例というのは、モーセによって導かれた、まさに素晴らしい指導者です。神によってアラノで40年間も訓練を受け、そして80になってから神様の召しを受けて、そしてエジプトの地で不思議な神様の技を行います。10の奇跡の技を行います。で、イスラエルの民も、そしてエジプトの民も、このイスラエルの民がエジプトから出ていくときにはどうでしました？もう周り中の人たちがイスラエルの民に捧げ物をしていくんです。そして出ていくんです。しかし その荒野での40年間、またさらに荒野での40年間は、あの素晴らしい指導者であるモーセに導かれ、そしてまた素晴らしい経験をしていたにもかかわらず、イスラエルの民は失敗が多かった。その失敗の一つが何かっていうのがここに出ています。その40年間のイスラエルの民が、この神様の前に、このいつも警告を受け、そしてまた叱責されていった、その根本的な理由は何なのか。というと、この7節から19節の中で言われている御言葉に対する姿勢なんです。神のお言葉に対する姿勢なんです。これを言っています。イスラエルの民が、あのエジプトから奴隷の状態から出てきて、そして約束の地に入れたのは二人だけです。ね。カレブとヨシアだけです。あとの人たちは皆入ることができません。そしてモーセさえも入ることができなかったんです。ですからこれ失敗例です。で、そうしてみますと、そのエジプトから祝福のうちに、神様の驚くべき御業と、そして神様の養いです。マナとウズラによって養われてくる。そして夜は火の柱、昼間は雲の柱で守られていく。で、そういう経験をしていながら、なぜ約束の地に入ることができなかったのか。これなんです。七節。ですから、聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に、御怒りを引き起こした時のように、心を固くなにしてはならない。あなた方の先祖たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を生き通っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。と、警告しています。またそのことを告げています。そしてさらに、その同じことが、実は15節からまた同じことを言ってる。繰り返してるんですよ。この短い、この中で、この聖書の記者は二度同じことを言っています。15節。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われているからです。聞いていながら御怒りを引き起こしたのは誰でしたか？モーセに引き入れてエジプトを出た人の全部ではありませんか？というふうに言って、今度はそれを具体的に説明していきます。ですから、ここでイスラエルの過去の過ちに触れ、同じ過ちを二度と繰り返してはならないと警告していくわけです。で、この警告を、このヘブル人への手紙の記者は、詩篇のこの95編の7節から11節を引用していきます。これは過去の歴史。で、しかもこの過去の歴史について先ほど言いましたように、聖霊が言われる通りですとこういうふうに言っています。聖霊なる神様は、詩篇の95編を書かれた時にも、その聖書記者に、詩篇の記者に働かれ、そして今それを引用している、そしてそれを聞いている人にも今働かれる。同じ聖霊なる神様が働いて進めている。だから単なる旧約のあの詩篇の95編のあの著者とあの時代の人に警告されただけだという考え方が誤りだよ。聖霊なる神様は今このヘブル人の手紙のこれを聞いているあなたにも語られているんだ。ということは同じ聖霊を受けている私たちにも語られているものだよ。で、その勧めは何か。というと、今日もし御声を聞くならば。という、この勧めであります。この箇所において、もし御声を聞くならばというこの言葉が、二回出てきます。しかし、さらに四章に至りますと、やはり四章の今度は七節からも、今日もし御声を聞くならばというふうにまた繰り返されます。この四章に至れば、 この4章の13節までの間のこの短い期間に3回もこの言葉がこの強調されています。ですからイスラエルの民が不従順で神の御怒りを起こしたというのは何なのか、あの約束の地に待ちに待ったあの先祖たちのに約束され、そして今自分たちが手にすると言われている思われているその地に入れなかった、その祝福を逃した理由は何かというならば、御声を聞いていながら実はそれに対して心を固くなにした。パウロというその説教者も言っております。ローマ人の手紙の中で言っていますよね。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。神の言葉を聞く、このことが実は鍵であること。そしてこのイエス様のこのお言葉に対してイエス様の時代の人々にとっても、旧約聖書の民にとっても同じであります。で、この神の言葉を聞くっていうのには、ここには主に二つございます。一つは日々聞くっていうことですよね。つまり毎日のデボーションの中で、たとえわずかであっても毎日御言葉を読む。日曜日の礼拝の説教だけ、その時の聖書朗読の時だけで、それで御言葉を聞いたということには言えない。なぜならば、この御言葉をマナに例えられますよく。神が与えてくださったマナ。それはどうですか？毎日マナは与えられるんです。食べ物と同じなんです。マナを2日分取っといたらどうです？それは安息日以外は、安息日の前の日には2日分取ってもいいんですよね。だけどそれ以外の日に2日分取ったら腐っちゃうんですよ。つまりかつて食べたから昨日ちょっと2日分読んだから今日読まなくてもいいっていう、そういう御言葉の読み方は、これはマナが毎日降ったということで例えられているように、例の御言葉、聖書の言葉は、たとえどんなに少なくても、毎日を聞く。このことが大切なことは明らかであります。そして、ベレアの人々も、多くの祝福を受けたあのベレアの人たちも、毎日聖書を調べたというふうにあります。叱るか叱らざるか。という点からも、やはり私たちは、日ごとに、この糧を、霊の糧をいただくということが大切なのではないでしょうか。皆さんは聖書日課や聖書通読表など自分で作ったり自分で決めたりしていらっしゃるでしょうかね。何度挫折してもやり直していただいていいと思うんです。価値があると思う。私も何度や挫折したか分かりません。ここまでこういう順序で、これ一日これだけでって、だんだんこう一日に読む量が少なくなってくるんですけど、最初にじゃあここ10章、ほらとてもじゃないけどできない、じゃあなんだ、でもそれでもいいですから毎日読んでいく。そしてその読むことをやめてしまうことに対しては悔い改め、どんなに少なくても読んでいく。それともう一つ、御言葉を聞くという点には、公の集会で語られる御言葉を通して聞く、これも大切な点であります。ネヘミヤという預言者はこういうふうに言っています。神の民に対して8章の8節で言っています。彼らが神の律法の書をはっきりと読んで説明したので、民は読まれたことを理解したと、こういうふうにあります。そしてその集会に集まるごとに律法の書が読まれることによって、ネヘミヤによって宗教改革が起こるんです。みんな悔い改めていくんです。このこともまた大切な一つの姿であります。ですから御言葉を聞くといったそのことの中には、日々、そしてまた公において御言葉が飛び解き明かされることにおいて、それを大切にしていく。これが今日もし御声を聞くならばと言われているところで、私たちに教えられる、また伝えられているところであります。で、私たちは嬉しい時にも御言葉をひも解きなさいと言われます。楽しい時にも辛い時にも御言葉を開きなさいと言われます。そしてまた 心の中に賛美が湧いてこない時にも実は詩編を読みなさいと言います。そしてまた失意と失望のと暗闇の中にある今あなたならばイザヤ書を読めというふうに言ったそうであります。そのようにしてどのような時にも読み続けることの大切さを歴代の説教者もまた聖書仲介者たちもずっと言ってきています。そして何の望みが持ち得なかったならば黙示録を読めって言われます。黙示録にビジョンがある、希望があるというふうに言われています。そうすると私たちは本当にこの聖書を読み続けていくということの大切さを教えられるんです。そしてさらに、じゃあ聞いただけではありませんよくないというか、聞くだけではなくて、ここにこう3章の12節でこう言います。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い信仰の心になって生ける神から離れるものがないように気をつけなさいというふうに言っています。ということはですね、このヘブル人の手紙を受け取った人たちの中に不信仰の心、神様に対するお言葉に対して信頼をしていかない、そういう風潮、そういう人で、その人が神から離れるっていうふうに言っています。ですから御言葉を聞くということ、ただ単に聞くだけではなくて、心を固くなにしてはならないと言っていますから、ですからこれは信じるということです。受け入れるということです。その御言葉を受け入れるということないと、実は不信仰、つまり生ける神のから離れていくという、そのことが起こるっていうんです。ですから私たちは、いろんなことをこう理由に挙げることができると思います。不信仰になって生ける神に対して信頼をしなくなる、神と共に歩まなくなる理由というのはいろんなことが挙げられるかもしれません。しかしこの記者ははっきりと言ったんです。聖書を言ったんです。御言葉から離れるからだったんです。そしてイスラエルの民がしたことも、今日という御声を聞きながらそれを信じなかった。受け入れていかなかった。心を固くなりして排除していった。受け入れようとしなかった。そのことが原因だというふうに言っています。ですから4章の2節でこういうふうに記者は言います。福音を解き明かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。なぜか。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。そしてもう一つ、この中で御言葉を信ずる、受け入れるということ、そしたならば3章の18節にこうあります。次に、私はまた私の安息に入らせないと神が言われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか。これは何を指してるんですか。ヨシアとカレブが偵察に行くでしょ、他の10人と一緒に。で、行って帰ってきた時に皆が報告します。報告した時に、そのカナン人は本当に大きくて、そして力持ちで、そしてその町々の城壁も高くて、とてもじゃないけども勝ち目がない。でも神様は行ってそこを所有しなさいと言ったんです。だけど自分の見た目、また感じたところ、でそこの果物とか食べ物はとっても豊かなんだけれども、城壁の高さ、そしてそこの人たちの大きさ、そういったものを見て、従うことよりも、従って行動することよりも、自分の見た目、それを目の前にしたときにそれをやめたんです。で、私たちはそれを見て聞いて、そういう 時に何を基準にするかっていうところであります。私たちはこの世の中のさまざまな関わりで生きています。そしてその中で決定していきます、いろんなことを。でもその時に私たちはその決定を何を理由にして決定としていくか、神のお言葉に従うというそういう前提から、従い方はいろいろとあると思いますよ、いろんな決断があると思う。でもその決定するその条件、動因として、理由として、神のお言葉に従った結果こういう決定をする、そういう生き方というのがこのイスラエルの先祖はしなかったんです。神のお言葉を聞いて決定した決定は何ですか？無理だ、自分の見た目、神のお言葉より見た目、感じたところで決定をしていくんです。それが実は約束の祝福をいただけなかった理由である。そうすると私たちが神様の祝福がわからなくなる理由ってのは何かというと、御言葉を日々読み味わい、そして信じて味わい、そしてそこに従っていくというそのことがなくなっていった結果として、私たちは今の祝福はわからなくなる。ですから祝福されているというのは、分かったら聖書を読みます、分かったら信じます、それが感じられたらば従いますというのと、どうも順序が違うようです。私たちは神のお言葉を聞く、日々聞く、そしてそれを信じる、そして信じて決定して行動していく、そうしたところの後に祝福っていうのは覚えることができる。そういうどうももののように聖書は私たちに教えているのではないでしょうか。そしてこのちょっと前後いたしますが、この三章の十三節でこう言っています。このお言葉を聞くって言った時に、見るって言った時に、信じると言った時に、それを選択して実行していく、従っていくと言った時に、十三節なんです。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさい。互いにって言ってるんです。で、今修法にも載せておりますけれども、今何人かの先生たちと牧会学を勉強しているということなんですが、初代教会において牧会って何を指しているかっていうとね、牧師が一対一でクリスチャンの人と交わっていろんな問題を解決していく、アドバイスをしていく、それを牧会って今日考えてるでしょ。でもここにあるように、初代教会において牧会っていうのは信徒同士が励まし合って、そして主に信頼をしていく、罪に惑わされないように進め合う、支え合う、これをもともとは牧会って言ったようであります。それがいろんな歴史の中でね、牧師と信徒との関わり合いを牧会っていうふうに言うようになってきたようです。だけど本来聖書の中で言われている牧会、羊飼いっていうのは、これはある一人の人がこの特別な立場に立って羊を全部集める、そのことができるのは誠の羊飼いは誰ですか？イエス・キリストだけなんですよ。そうすると私たちは何かというと、まさにそのイエス・キリストだけが誠の羊飼いであって、私たち互いに支え合う、そしてそのキリストの誠の羊飼いについていくようにしていく、励まし合っていく、まさにそれは牧すること、一人一人が実は万人祭主というのはそういう面もあります。支え合っていく、これを実は牧会というふうに養うんです、牧するんです。それは誠の羊飼いであるイエス・キリストに私たちを結びつけていく、そういう働きの励まし合いをここでは言っているんです。ですから面白いですね、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて堅くなにならないようにしなさい。これは教会員同士、 そういう中の一人として牧師もやはりいます。ですから牧師はそれをしないっていうんじゃなくて、互いに兄弟姉妹たちが交わり、そして罪を犯さないように励まし合っていく、そういう働きの一人である。これが実はとても大切なお言葉に従って、お言葉によって養われていく、つまり罪から離れていくという、そういうこの教会の集まりというのが実はこの中で言われている神の民の集まりというと、この時代にもうヘブル人の手紙が書かれていたこの時にそういう問題があったようです。非常に個人主義になっていって、互いに無関心になっていってしまう、そういうものであってはならない。それは羊を惑わせてしまう、そういうことになるということのようであります。そして最後に、ちょっと長くなる、最後に今日という言葉に注意をしましょう。今日なんです。明日ではなくて今日なんです。そのうちではなくて今日なんです。で、私の悪いところもいつもいろんなあるんですが、今日やらなくても済むことはまた明日に伸ばすっていうのが、どうも私のこうで最後になってどうしようもなくなっちゃうんですけども、私たちのやることってのは結構そういうことって多いと思うんです。で、それで済むことってのは結構あります。何でもかんでも今日のうちにやらなきゃっちゃっていうものはない。ただこれだけは今日です。御声を聞くっていうことです。そしてそれを心を固くなにしないっていうことです。受け入れるっていうことはまた後でじゃダメなんです。説教を聞き、また聖書を読んだときに、じゃあまあこれは後でまたゆっくり考えようではダメなんです。そのことにおいては今日なんです。明日ではなくて今日なんです。これからじゃなくて今日なんです。聖書を読んで、そして教えられた時に素直に神に信頼をしていく、その声を上げていく、そういう今日なんです。そうでなければ私たちは祝福を受けることができない。ですから私たちが祝福を失っていくのは、聖書を読んでます、祈ってます、そして信じようとも思ってます、そしてまた従おうと思ってます。でもそれはまたその次の機会に、今日なんです。聞いたその時に信じ受け入れる、教えたのを実行する、そういうことが必要です。それがここで言われている、きっとヘブル人の手紙の記者の中に、実はこの時代の人たちの中に多くの戦いがありました。その大きな戦いの2つ何かっていうと、この時代ユダヤ教に戻ろうとする、そういう異端との戦いです。ユダヤ教、キリスト教、クリスチャンたちのそういう誤った教え、行いというものに、こう、教会ががんじがらめになっていくという信仰ではなく、そういったものが一つ、脅威です。もう一つは何かと、迫害です。社会からの迫害です。そうすると、今それどころじゃない。という、そういう問題があって、御言葉から離れていく。そして御言葉をこう信頼していくとか、またはそこに実行していくということに非常に困難を覚える社会的状況があります。そして孤立していっちゃいます。だから互いになんです。互いに御言葉を持って、今日聞いた時に励まし合っていくという、そういうことが受け入れ合っていく。そのことが祝福を受ける、とても大切な、まさにその恵みを分かち合う今日という時が大切であることを私たちに教えているのではないでしょうか。ある中華社の中でこう言ってます。内村鑑三の本に一日一生という言葉があるそうです。そういう本があります。日々の言葉と一緒なんですが、でこの一日一生という言葉がなぜかなと思った時に初めてこれ知ったんですが、これは与えられたこの一日が自分の全生涯のつもりで生きるという意味なんだそうです。与えられたこの一日が自分の全生涯のつもりで生きる、それが一日一生という言葉なんだそうです。それで内村鑑三はそういうその日ごとの糧のような本をこう書いて、そしてその毎日 1ヶ月331日間のその日課表、聖書の通読のその本を書いています。でそういうこの姿勢というのは私たちも大切ではないでしょうか。本当に今日しかない、また明日もあるよじゃなくて、お言葉を聞いて、そして信じて受け入れて実行し、そのお言葉によって励まし合うというのは、聞いた今日それをすべき、明日ではない。そのことがとても大切であること、それが祝福を失うか失わないかの大きな違いなんだ。主のお言葉をもって示された今日、主の前に出て、そして決断をしていく、このことが祝福を受けていく、神様の祝福を知っていく大きな鍵となるのではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。主のお言葉が今日もし御声を聞くならばと、本当に三度も短い言葉の中で繰り返し繰り返し繰り返しなされました。お言葉を聞いて、それを信仰によって受け止め実行していく、そして励まし合う、明日ではなくてその時になす大切なキリスト者としての歩みを教えられます。イスラエルの民が過去においてそれを軽んじ、また心を固くなにしたために、約束の地に入り祝福を受けることができませんでした。主よ、祝福を理解し、またその受けた祝福を心から喜び賛美するため、私たちは今日御声を聞くことに、また聞けたことに感謝を捧げ、また実行するものとさせてください。それをもって自らを励まし、また互いに励まし合うことができますように、そのような信仰を私たちにお与えください。共に御言葉を紐解くことができたことを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。